アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回はですね、ちょっといつもと、趣を変えまして、最近、読んで面白かった本のですね、ウイルスは生きているという本について語ってみようと思います。こちらの本は講談社現代新書から出ておりまして、中屋敷仁さんという方が、著作、でございますね。この方は1964年福岡県生まれ、京大のですね、農学部を卒業されて、今はですね、神戸大学大学院農学研究科教授をされているようで、専門分野は植物や菌を材料にした染色体外因子の研究をされているというところでですね、こちらの本を手に取った時に、本にですね、歌い文句がついてるじゃないですか。表紙の3分の1ぐらいが帯っていうんですかね、あれがですね、驚きのですね、このブックカバーの5分の4ぐらいを占めてるんですよ。ほとんど帯じゃねえかっていう話なんですけど、そこに生物と無生物の間から9年、新たな科学ミステリーの傑作が誕生って書いてあるんですけど、すいません、生物と無生物の間がわからないんですけども、まあ、とりあえずですね、その時ちょうどですね、何か読みたいと思ったんですけど、もう、本屋をですね、30分ぐらいうろうろして、全然面白そうなのがなくて、まあ、最終的にこれがちょろっと読んだら面白かったなというところで読み始めたらなかなか面白かったんで、こちらについてですね、紹介していこうかなと思います。まずですね、この著者が、の方、中屋敷さんがですね、まあ、奥さんが妊娠されたと。その時にですね、体内にいる、自分のですね、お子さんを、まあ、不思議だなと、生命は。なんで、このね、自分の子供を、母親母体は、攻撃しないのかと。要するに、生物、特に人間なんかはすごい強力なですね、免疫システムを持ってるらしいんですよ。なんで、血液型がですね、例えば違う子供をですね、母体が攻撃しないのか。それはですね、胎盤のところにですね、絨毛を取り囲むように存在する合法性栄養膜っていうのがありまして、もう何言ってるかわかんないかと思うんですけども、ですね、要するに、異物を攻撃するリンパ球っていうものがあるんですけども、体内には。それがですね、通さずに栄養だけ通すらしいんですよ。このおかげで。これがあるおかげ。で、このですね、合法性栄養膜の形成に重要な役割を果たすのがですね、心脂鎮というタンパク質でして、この心脂鎮をですね、形成するのに大きな役割を果たすですね、人のゲノムってもうここまで言ってもう訳がわからないと思うんですけども、要するに人ゲノムって言うじゃないですか。要はこう、ちょっとですね、私ゲノムって DNA のことなのかな、遺伝子のことなのかなって思ってたんですけども、どうやらですね、ゲノムとか遺伝子とかはね、なんかいろいろ違うらしいんですけど、まあ、ざっくり考えてください。螺旋、二重螺旋になってる遺伝子っていうのは、なんとなくちょろっと、教わったことはあると思うんですけど、皆さん。その中のですね、人間のヒトゲノムっていうですね、つい最近解析されたのか、されてないのか、よくわからないんですけど、全然本当に浅はかで。なんかね、この人間の、ちょっと言い方変えます。じゃあ DNA ね。DNA がゲノムなのかよくわかりませんが、DNA って言った方がなんか自分的にわかりやすいんで、人のですね、DNA の中になんとですね、ウイルス由来のものがあるんですよ。それがですね、この心脂鎮を作ってるらしいんですよ。ウイルス由来の人間の中の DNA にある部分が、っていうことがですね、2000年のネイチャーです。小保方春子で有名なネイチャーに発表されたと。で、これがですね、こっから始まっていくと。なかなかつかみは面白いなと思ったんですけども、皆さんにはあんま伝わってないかもしれないですけど、人とは一体何者なのかと。この本のね、問い。動物とウイルスの愛の子なのか。要するに人間の中にウイルス由来の遺伝子が入ってますからね。遺伝子なのか、遺伝子と言っちゃいけないのかな。よくわかんないけど、DNA が入ってるんですよ。で、さらに言いますと、ウイルスっていうのは何なのかと。そうやって人間の DNA の中に入ってたり、しますし、タンパク質や鉱物のようにですね、純化すると結晶化するんですよ、ウイルスっていうのは。で、その一方を他の生物に病気を引き起こすと。果たしてウイルスっていうのはただの物質か生物かっていうところでですね、著者はまずウイルスは、生きているじゃないかという、説をこの本で唱えていくという ものが、これがまあ前書きであったんですけども、この本のテーマになっていくというところでですね、全く興味湧かなかった人は、ここでもう消してください。今回はですね、こういうのを全く自分と何の関わりもない分野の話をしていくんで、ものすごく意味がわからないことになるかもしれないんで、興味ないなと思った人は、もうここで止めちゃって、大丈夫ですんで、自分も自信がないんで、じゃあ、こっからですね、いきますよ。実はですね、こっから話す部分が一番面白かったりするんですけども、1918年、ベーリング海峡を望むアラスカのスワード半島に位置するイヌイットの住む小規模な集落、プレビックミッションっていうところがあるんですよ。要するにアメリカのアラスカのですね、本当にですね、寒い寒いところ、土地の大部分が永久凍土に覆われている極寒の地。ここにですね、1918年11月、郵便で運ばれてきた、一通の郵便。これでですね、これのせいでですね、村人150人のうちですね、なんとなんと772人の命を5日間で奪ってしまったと。150人中72人だから、半分弱がですね、突然5日間で死んじゃったんですよ。これでね、郵便に何が運ばれてきたかっていうと、郵便で運ばれてきたのか、郵便に付着してたのか、ちょっとすいません、よくわからないんですけど、この本だと。実は、その郵便にくっついてたのは、1918年から19年、世界的に大流行したスペイン風邪の、ウイルスだったんです。ちょうどこの頃、第一次大戦やってたんですけど、ヨーロッパでは。この頃は自国に不利になる情報が隠された時代にあって、大戦を免れたスペインから、たまたまその情報が、世界的に知ることになったことから、こうやってスペイン風邪っていう風な名前がついたんですけども、それ以外の国でも大流行してまして、ちなみにですね、スペインから発症したというわけではなくて、その前にですね、アメリカ大陸でも症状が確認されていたので、別にスペイン発症というわけではないんですよ。ただ、スペインから世界に知れ渡ったっていうことで、こういう名前がついたんですけども、このですね、これで亡くなられた方っていうのがですね、ものすごいことになっててですね、当時世界人口18億人のうちの3割の6億人が感染したと。で、2000万人から1億人の死者が出たと言われている。で、ちなみにですね、それ以外20世紀人類が経験したですね、悲劇をいくつか紹介していきますと、第一次大戦での死者数っていうのはですね、1500万人を、まあぐらいだろうと、見積もられてるんですけども、他にですね、ウクライナ人が住んでた各地域で起きた人工的と言われている、ホロドモールっていう飢餓が、大規模な飢餓があったんですけども、それで、亡くなられた方の推定が400から1450万人。ちょっと幅が張りすぎだろうっていう気がするんですけども、ちなみにこのホロドモールがですね、最近のウクライナのあるじゃないですか、ロシアが何でしたっけ、港に攻め込んだやつ。まあ、あそこまでつながる例のやつなんですけども、このウクライナ人が、住んでたところで起こった飢餓が、まあ、多く見積もって1450万人が死亡。その後ですね、アルメニア人虐殺っていうのがですね、起こってるんですけど、それは100から150万人。ホロコースト、有名なホロコーストでは900から1100万人。ポルポト派による虐殺のクメールルージュっていうのだと120から170万人。で、ルワンダ虐殺、ホテルルワンダのルワンダ虐殺は50から100万人。で、なんとですね、第二次世界大戦で亡くなった全世界の人の数合わせても6500万人だから、スペイン風邪で亡くなった人の一番多く見積もった1億人をどれも超えてないっていう、どんだけ人が死んだんだっていうのがスペイン風邪なんですけども、まあ今の一つの事象での死者数ぶっちぎりナンバーワン、このスペイン風邪ですね、の原因を探るっていうですね、一人のですね、老人の執念が語られてくるんですけども、これはですね、何が原因で起こったかっていうと、後にインフルエンザが原因だったっていうことはわかるんですよ。その当時のインフルエンザに比べて、まあ、もうそのスペイン風邪より随分後の話なんですけども、全然何が違うのかわからなかったと。で、それがわかるようになったのが、そのさっき言ったプレミックミッションに関わってくるんですけども、アイオワ州立大学で免疫学を学んだヨハン・フルティンは、フルチンじゃないですよ、ヨハン・フルティンはスペイン風邪を同定し、そのワクチンを作る研究をしていて、もう研究ですね、大学で、その研究をしてたんです。で、スペイン風邪で亡くなった人の死体からウイルスを取り出してワクチンを作ろうと。 で目をつけたのがアラスカの永久凍土に眠っている死体だったと。51年大学の研究チームと共に村を訪れ、住人の了承を得て掘り返してみたが、良好な生きたウイルスを見つけることができなかったと。で時は流れて46年後、医師としてのお仕事をすでに退職していた72歳のフルティンはサイエンス誌に載っていた論文を目にする。米国陸軍病理学研究所ジェフェリー・トーベンバーガーっていう人がですね、サイエンスにある論文を出してたと。わずかな材料から遺伝子を増幅させる PCR 法という方法を用いて、スペイン風邪の元になったインフルエンザウイルスの遺伝子解析を行っていたと。ウイルスの保存状態が悪く、もっと、量も少ないことで研究が思うように進んでいなかったらしいですね。それを読んだですね、フルティンはですね、わしの出番じゃって言ってですね、すぐにトーベンバーガーに手紙を送って、昔自分が行った方法が状態の良いウイルスを得るためにですね、きっと役に立つはずだと。興味を持ってもらったフルティンは、自費でですね、再び採掘作業に着手をすると。この時のですね、フルティンは当年とって72歳、村人の承諾を得て、協力を得つつの採掘作業。4日間の作業の後に状態の良い30代の女性、ルーシーと名付けた、を発見したと。トーベンバーガーさんにですね、この貴重なサンプルが届かないのを防ぐためにですね、3つのルートで、サンプルを、送ったんです、フルティンさん。で、そのうちのね、1つがですね、中身を知らないですね、犬がですね、くわえちゃって、そっからですね、当時のスペイン風邪が、犬に移っちゃって、で、犬から、人に移っちゃって、大変なことになっちゃって、世界は滅亡したわけじゃないんですけど、このですね、サンプルはちゃんとですね、トーベンバーガーさんの、ハンバーガー食ってる、ちょうどハンバーガー食べてる時に、のトーベンバーガーさんの、ところに、ハンバーガー屋に届いたんですよ。で、遺体をですね、フルティンさんは、ちゃんと遺体を元に戻して、村人に謝礼を払い、で、厚くお礼した後にですね、墓地に新しい十字架を2つ墓地に建てたと。でですね、これはちょっと本文を引用しますけど、ちょっとここら辺がまあ、フルティンさんの、この執念、をですね、この、本に書いてある部分なんですけども、すでに退職して研究から離れていた72歳のフルティンが、少額と言えない資材を投じて、アラスカの辺境の村まで飛び、墓掘りをする。8月とはいえ、北極圏のような地で、カチコチに凍った永久凍土を溶かしながら掘削する作業は、高齢のフルティンには大変な苦労があったろう。彼はその作業の期間、夜はブレビックミッションの学校の床に、エアマットを敷いて寝てたという。この止まないフルティンの情熱が永久凍土の中に、1918年から80年間もずっと眠っていたスペイン風邪の原因ウイルスを呼び覚まし、その真の姿に光を当てることになったと。こうですね、寒いアラスカの中でフルティンさんがフルチンで、やつだというわけじゃないですよ。私は勝手にそういう想像しちゃったんですけども、72歳のフルティンさんが、こう必死になって、執念を持って昔からの研究をついに、日の目を見させるために頑張ったというところでですね、その後、いろいろなことが分かってきたと。でですね、その後の研究からスペイン風邪を引き起こしたものが鳥インフルエンザ由来のものであることが判明したと。これはですね、要するにですね、ウイルスの一つの特徴なんですけども、一つの宿主の中では、その宿主のに対しては、無害なんですよ。これは、要するに鳥の中にいたんですけど、鳥に対しては大して悪さをしない。でも鳥から人間に宿主を変えるという時にですね、その新しい宿主のところに行ったところで悪さをするんですよ。これのことをですね、ホストジャンプって言うんですけども、人類は、進化のですね、あらゆる生物の進化の最終形態らしいんですけど、人間っていうのは、人に感染するウイルスのほとんどはこのホストジャンプを経て感染すると。で、最近で有名なのは、映画にもなったですね、エボラ出血熱ですね、50から 80% で死ぬ。エボラウイルスはコウモリを宿主としているが、コウモリの中にいる状態では目立った病気を引き起こさないと。嘘つけと。俺が見たですね、ダスティン・ホフマンが出てた映画では猿が宿主だったぞと、間違ってるんじゃないかと思ったんですけど、この本は。でもどうやら、多分こっちの方が本当みたいですね。エボラウイルスは、コウモリを宿主にしているというところでですね、なぜですね、こんなことが起こるのか。そして、最近もあるじゃないですか、インフルエンザウイルスっていうのは。 なぜこんなに人はインフルエンザにかかっても死なないでいられるのか、まあ亡くなる方は未だに多いですけど、当時みたいなことにはならないのはなぜなのかっていう話がですね、今後続いていくんですけども、オーストラリアでですね、一時ウサギが増えすぎたんですよ。これはですね、もともとウサギはオーストラリアにはいなかったんですけども、狩りを楽しむためだったかと思うんですけども、誰かがですね、あのウサギを持ち込んじゃったんです。それがですね、爆発的に増えすぎちゃって、そこら中の草食っちゃうと、こいつはまずいぞというところでですね、オーストラリア人は、粘液種ウイルスっていうものを使ってですね、ウサギをこう退治しようと。粘液種ウイルスにかかったウサギは 99.8% 死ぬらしいんですよ。なんで、これをですね、やったらですね、すごい効果的に、ウサギの量が減ったと。でもですね、ある時期から、この現象が横ばいになったらしいんですね。耐性のあるウサギが増えたんじゃないかという、まあ、意見もあるかと思うんですけども、実はこのウイルスを取り出して調べてみたところ、ウイルスがですね、弱毒化ですよ。毒がですね、ウイルスがウサギに与える、この毒要素がですね、ポイズン要素がですね、反り待ち要素がですね、だんだん弱まってたというところでですね、何が起こったんだっていうことを調べてみる。で、まあですね、まあ二つの考え方ができるのかなと思うんですけども、生きた動物の体内でないと、そもそもウイルス自体が生存できないんで、ウイルスの生存本能からこうなったんじゃないのっていう説とですね、あと感染したウサギはすぐ死んじゃうんで、そのウイルス自体は広まらないわけなんですよ。ただ感染しても生存して動き回る、ようなちょっと弱めなウイルスだけがこう広まったんじゃないかというところで、徐々にその感染しても動き回れるウサギに、感染しているウイルスが徐々に広まって、超強烈な、ポイズン持ってるウイルスはどんどん死滅していったんじゃないかっていう、まあ、説が、まあ、あるというところなんですけども、実はですね、このような宿主に、最悪を引き起こすのが、ウイルスだと皆さん思ってると思うんですけども、実はですね、これからの話は、共存しているウイルスも存在するっていう話になってきます。はい、お次に行きますよ。ついてきてる人はいるんでしょうか。ウイルスを人類が発見するに至るまでの過程が第一章。実はですね、こっから第一章なんです。これまでのはですね、前書き序章ときまして、ここでやっと第一章。具体的なですね、ウイルスを人類が発見するに至るまでの過程が描かれるんですけども、ここがですね、驚くことに全く面白くないというところで、第2章、近代のウイルス研究で分かってきたことを順を追って紹介していくと。例えがですね、非常に分かりやすいんですよ。まず、生物のですね、細胞あるじゃないですか。細胞っていうのがですね、部屋に例えられると。まずですね、外界から閉ざされた壁がある。細胞はですね、細胞膜と DNA および RNA とリボソームでできている。リボソームは細胞内でタンパク質を作る。例えるなら 3D プリンター。設計図さえあれば便利な道具を何でも作ることができると。家の家具や調理道具や増築するための大工道具まで何でも作ることができるっていうのが、まあ、リボソームらしいですね。で、ここに住んでいるのは誰かというと DNA。で、3D プリンターで作ったものの設計図をすべて覚えているんですよ、彼は。で、彼は DNA は分身の術が使えると。新しく作った部屋でまた 3D プリンターを使って同じことができると。それに対すると、ウイルスっていうのは何なのかと言いますと、家なき子。雨露をしのぐレインコートは持っているけど、自分の部屋がないんですね。かわいそうな子かと思いきや、これがただものではないと。赤ずきんちゃんの狼よろしく、時にはドアをノックして、もしくは強引に部屋に押し入ってくると。で、細胞の中は家なき子にとっては天国のような場所なんですよね。時には家中の家財道具や 3D プリンターを我が物顔で使ってしまうと。で、本来ですね、一部屋に一人の原則っていうのが細胞にはあるんですけども、それを破って部屋中に分身の術で増えてしまうと。で、最終的には 3D プリンターを使って出来たてのレインコートを着て部屋の外へ出かけていってしまう。多くの場合、部屋の壁を壊していってしまうと。この例えはなかなか面白いなと。ウイルスっていうのは要するに細胞を持たないですね、基本的に。細胞を持たないで DNA をあるもので包んでですね、それで浮遊してるんですよ。浮遊して、こう体内に入って細胞にひっついて細胞の中に侵入して、ひっかき回して、あとは、勝手に出てっちゃったりすると いうのが、まあ、この感染するタイプのウイルスなんですよね。で、ウイルスの構造はどうなってるのかというとですね、ゲノム核酸っていうのがですね、まあ、中心にあるんですけど、まあ、要は DNA みたいなもんですよ。二重らせんだったり、まあ、いろいろ種類があるんですけども、そこに、ゲノムを持ってると。遺伝子情報が含まれたゲノムを持ってるんですよ。でですね、その周りにですね、まあ、タンパク質が集まってるんですけども、キャプソメアっていうですね、ちっこいタンパク質が、こう、いくつもですね、粒が集まって、キャプシドっていうのをですね、構成して、それがゲノム核酸の周りにあるんですけども、で、その一番外側にですね、脂身、脂質をまとっています。それがエンベロープ。このエンベロープっていうのはですね、ウイルスが細胞のですね、外に出るときに、その細胞膜を剥ぎ取って身にまとっていくんですよ。だからさっき言ったですね、細胞が部屋と例えるなら、部屋の壁を破って出ていくと。で、壁を破っていくだけじゃなくてね、壁のですね、材質を身にまとって出てっちゃうんです。で、次の細胞に付着するときにですね、それが役に立つと。要するに、この宿主の、宿主から剥ぎ取っていったものなんで、次の細胞に行くときもですね、くっつきやすいらしいんですよ。で、これは面白いなと思ったのがですね、エンベロープ、この、細胞の破って身にまとった脂身です。これはですね、臨脂質からなる細胞膜からできているので、その構造を壊してしまう石鹸に弱いと。だから、インフルエンザ予防に手洗いが有効っていうのはですね、この身にまとってるエンベロープが、石鹸に弱いからインフルエンザに手洗いが有効なんですよ。で、一方、ノロウイルスに、石鹸が効かないらしいんですけど、それはなんでかっていうと、ノロウイルスはエンベロープを持ってないからというところでですね、その後、この本はですね、ウイルスの細かな種類を紹介していくんですけども、具体的すぎてですね、逆に面白くないと。面白くないというか意味がよくわからないというところでですね、まあ次言いますよ。ウイルスとは違うが、類似性があるものが人間及び生物の中にはあると。これはですね、転移因子って言うんですけども、内在性ウイルス用配列、EVE。って言ってですね、様々な生物のゲノムに普遍的に存在している、ものなんですけども、これがですね、要するに細胞の中に、勝手に入ってて、なんだ遺伝子の中にも入っちゃってるようなウイルスのことなんですけども、これがですね、レトロウイルス、DNA 型ウイルス、RNA 型ウイルスと3種類いるみたいなんですけども、それとは別にですね、人間の遺伝子の中には、このさっき言った内在性ウイルス用配列 EVE に似た一群の DNA 配列があるんですよ。トランスポゾン、挿入配列とも呼ばれてるらしいんですけども、これはですね、もともと人間の、人間の、DNA の中に入ってるんですけども、別にですね、病気を引き起こすのではなく、一定の長さの配列が DNA の上を転移すること。要するに、まあ、何かこれはものというよりか、その転移することを、まあ、意味してんのかなっていう気がしたんですけども、その中にですね、さらに DNA トランスポゾンっていうのがあってですね、DNA がそのまま移動するパターンと、レトロトランスポゾンっていう転移の中間体に RNA を使用するやつがあるんですけども、この本読み終わってもですね、私は DNA と RNA の違いがですね、全くよくわからなかったんですけども、多分ですよ、多分。違ってたら、まあ、違ってたら、まあ、バカだなって思ってください。DNA は二重らせんなんだけど、その二重の相手方がない状態が RNA なのかなと思ったんですけど、本当かどうかわかりません。この RNA の状態を、転移する途中に使うのがレトロトランスポゾン。DNA がそのまま移動するのが DNA トランスポゾン。これは要するに転移因子って言って、ウイルスとはまた別のものだというふうに考えられるのかなっていう、ここら辺まではそうなんですけども、レトロウイルスと LTR トランスポゾンの境界が曖昧な点について、要するにさっき言った DNA が遺伝子の中に、ウイルスが DNA の中に入り込んでるやつと、この DNA の中がこう転移するやつ、これがですね、一方はウイルス、一方は人間のこの元々のこの DNA の中に入ってる、なんかこういう現象 かと思ってたらですね、レトロウイルスっていうのがいるんですよ。HIV や成人 T 細胞白血病ウイルスと治療が難しい病気を引き起こすウイルス群のことを言うんですけども、このですね、さっき言った転移因子とですね、レトロウイルス、これの違いは何かっていうと、結局のところですね、さっき言った細胞の外に出て、他のところに増えていくかどうかだけの差だったりするんですよ。HIV っていうのはやっぱりこう、どんどん感染していくものなんで、最初に言ったですね、壁を引きちぎって、エンベロープにして、どんどん増えていくんですけども、転移因子っていうのは、増えないわけですよ。外に出ていく、要素をもともと自分のゲノムの中に持ってないんで、増えはしないと。なんですけども、エンベロープを作れなくなったウイルスっていうのも存在するんですよ。感染力はなくて一つの細胞の中に留まっていることだけ見れば、要はさっき言った転移因子と何も変わらないと。で、この二つのですね、驚いたことに祖先をたどっていくと、実は哺乳類のレトロトランスウイルスと、LTR トランスポゾン、転移因子の、一種なのかな、と、昆虫類の、それら二つ。これがですね、実はそれぞれが同じ祖先を持つものということが分かったと。要するにですね、もともとレトロウイルスと、LTR トランスポゾン、転移因子は同じ祖先を持つ同一なものじゃないかと。要するにですね、レトロウイルスは細胞の外に出るようになった LTR トランスポゾンとも言えるし、LTR トランスポゾンは細胞の中に留まるレトロウイルスとも言えると。こう考えてくると、人間の中にある遺伝子、DNA と、この人間の細胞の中に入って、DNA の一部をに入っちゃうやつ、これの差がよくわからなくなってくると。実はその2つは同じ祖先を持ってるぞというところでですね、わけがだんだんわからなくなってくるんですけども、ちなみにですね、ウイルスのゲノム中心にあるやつをですね、包み込むキャプシド、これを持たないウイルスの説明もあるんですけども、もうここら辺になってくるとさらによくわからなくてですね、要するに感染力を放棄したウイルスっていうものもいるぞと。そうなってくるとますますウイルスとは何ぞやって話にだんだんなってくるんですけども、ここまででもうかなり脱落者がですね、出だしてるかなと。風雲竹市場だとですね、綱渡りぐらいもう人が減ってきたかなという気がするんですけども、第3章。カリヤコマユバチとアワヨトウの幼虫の話。これはね、ものすごく気持ち悪い話なんで、食事中に聞くのはやめた方がいいと思います。カリヤコマユバチっていうのはですね、蜂なんですよ。これが特徴として、アワヨトウっていうガだと思うんですけども、これの幼虫にですね、自分のですね、産卵管をぶっ刺してですね、この中に卵を植えちゃうんですよ。で、カリヤコマユバチ、言いにくいんで、ハチって言います。ハチって訳しちゃいますけど、このハチはですね、この幼虫の、このハチ、失礼しました。このハチの幼虫は、このですね、ガの幼虫の中で孵化するんですよ、気持ち悪いことに。で、一斉にですね、体を突き破って脱出してくると。このですね、写真が載ってたんですけど、気持ち悪いったらないですね。私こういう寄生とかですね、寄生生物とか超気持ち悪くてですね、耐えられないんですけども、目黒の寄生虫館行ったらもう本当にきつかったんですけども、こういうのがいるんですよ。でですね、不思議な現象が起こると。この寄生された幼虫、本来ですね、夜行性なんですよ。要するにこういう蜂は昼間にいるんで、昼間に行くとこういう寄生される目に遭うんで、夜行性なんですよ。でもちょっと待てと。それを避けるために夜行なのに、いつお前刺されたんだよっていう突っ込みたくなるんですけど、そういうこともあると。刺されることもあるかなというところですね、運悪く刺されちゃった、その幼虫。まるで操られるようにですね、昼に植物の上に登っちゃうんですよ。で、突き破られる瞬間、痛みを感じて暴れるでもなくじっとしていると。で、不思議なことに体液も出ない。脱出が済んだ後、植物の上に移動して、このガの幼虫は繭を作るんですけども、で、アワヨトウの幼虫はですね、まるでこの蜂の繭に迷惑がかからないかのようにですね、植物から落っこちて死ぬと。繭の近くに死骸があると雑菌が繁殖して、繭を が汚れるのをまるで防いでいるかのような動きをするらしいんですね。でですね、似たようなことがですね、自然界にはいくつか起こってまして、例えばモンシロチョウの幼虫に寄生するアオムシコマユバチの例では死にかけの宿主が、幼虫ですね、要するに、体から脱出された幼虫が、糸を吐いてコマユバチの繭を作る手伝いをすると。で、またですね、クモヒメバチに寄生されたギンメキゴミグモはですね、寄生バチの繭のために、クモの網を張って死んでいく。要するにこの網、さらにですね、この網は通常クモが作る網の30倍の強度を持つ特殊な網であることが分かっている。随分と手厚いサービスで全くもって意味が分からないと。でですね、これ読んでてですね、驚いたことに、この謎は一切、解き明かされないんですけど、この本では。まあ、重要なのはですね、ここで重要になってくるのは、カリアコマユバチの産卵管からですね、この哀れな幼虫にですね、卵が植え付けられるときに一緒に毒液が注入されるんですよ。実はですね、この毒液の中に、あるウイルスが入ると。これがですね、ポリドナウイルスって言うんですけども、蜂の卵巣にだけいるんです。で、蜂には悪さをしないと。で、幼虫のですね、蛾の幼虫の体に入ると、幼虫のですね、免疫不全を引き起こすと。要するに、こういう免疫不全を引き起こさなかったら、ここら辺の生物っていうのは、みんなですね、特に幼虫なんかは、かなり強い免疫機能を持ってるらしいんですけども、これが麻痺しちゃうんですね。だから、どんどん体の中ででっかくなっちゃって、もう何にもできないと。で、このですね、さらに驚くべきことにですね、蜂の幼虫が脱出するときにですね、繭になられちゃうと困るんですよ。先にこの植え付けられた哀れな幼虫が繭になっちゃうと、体の外側が硬くなっちゃって脱出できないと。だからいつまでも幼虫で居続けるようにホルモンを操作するらしいんですね。で、この不思議なポリドナウイルスについての特徴なんですけども、キャプシド、さっき言いましたね、ウイルスの、ゲノムが入っているところのすぐ周りにあるキャプシド。キャプシドを作れる DNA をなんとこのポリドナウイルスは持っていないと。要するに、自分の力だけじゃ増えられないんですよ、この、ウイルスは。では、このポリドナウイルスはどのようにしてその個体数を増やすのかというと、カリヤコマユバチの中の DNA に、そういうですね、このポリドナウイルスのために、キャプシドを作る部分が実はあったと。ではですね、ポリドナウイルスは宿主に寄生すると、そのカリアコマユバチの由来の、キャプシドをもうもらえないですね。だからそこから増えることも感染することもできなく、宿主の死とともに自らも死ぬと。これは本当にウイルスなのかというところですね。ポリドナウイルスが昆虫に感染するウイルスの一種なんですけども、これはですね、ヌディウイルスに由来することが分かったと。ポリドナウイルスは確かに、ウイルスだったと。今後独立したウイルスとして独り立ちすることはもう難しく、結果としてカリアコマユバチの分子兵器としての性を現在全う中っていうところでですね、このウイルスと共生関係の成立過程でカリアコマユバチの寄生繁殖の方法が確立していったんじゃないかと。要するにカリアコマユバチがこの、当時はヌディウイルスだったのかもわからんんですけども、なんかいろいろやってるうちにですね、こういう生存方法を思いついたと。まあ要するによく言われることですけど、ウイルスが進化に与える影響って言いますけど、まあこの本読んでびっくりしたのが、こう DNA の中にまで入っていっちゃうんですね、ウイルスっていうのは。で、もうそうなってで、もう共生関係を築いていくと。だから完全にウイルスが吸収されたというわけでもなく、この中にですね、生物のこの、例えばこの蜂のですね、DNA の中に入り込んでいる部分、そしてこの分子兵器として生きている DNA の部分、なんかいろいろですね、こう絡み合って、ながら共存しているという考え方もできるのかなというところでですね、こういう分子兵器として使われるだけがウイルスなのかと思いきやですね、エンドウヒゲナガアブラムシっていうのがいまして、これはですね、別のこういう寄生生物から、寄生バチ系のやつらからですね、寄生された時に撃退するために、 ハミルトネラという共生細菌を持ってるんですよ。ハミルトネラは共生しようというものが体内に入ってきた時にそれを撃退する、まあ毒素を持ってるのかな、力があるんですけども、実はですね、このハミルトネラにはさらにですね、ウイルスが感染していることが、分かったと。 APSE ファージ、こいつがですね、作り出す毒素が寄生生物を撃退していることが分かったと。要するに寄生する側もされる側もですね、ウイルスを使って果てしない戦いを繰り広げていることが分かってきたっていうところですね。まあウイルスっていうのは本当に、悪さをするだけじゃないぞと、寄生している生物に恩恵をもたらすこともあるぞというところでですね、次4章、ガラントバザールっていう話になってくるんですけども、ガラントバザールっていうのはコンピューター用語らしいですね。ガランっていうのは、大企業主導で作られるソフト、Windows とかですね、こういうような感じで、こう、綺麗にシステマチックにですね、規則正しく作り上げられたソフトのことをガランって言うんです、言うらしいんですけど、で、それに対するバザールですね。いろんな技術者がパーツのあるソフトを持ち寄ってシステムを作り上げていくオープンアーキテクチャーの Linux OS っていうのがですね、このバザールにあたるらしいんですけども、では生物というシステムはどちらか。で、著者の、中屋敷さんは、バザール的であろうと考えていると。で、前書きに触れた胎盤形成に関わる心室の話になっていくんですけども、レトロウイルスの特徴、細胞の壁を自分が別のところから持ってきた細胞膜のかけらに融合させることで細胞に入り込む、あのエンベロープですね、その機能を細胞同士の融合に使うことで母体の免疫系を攻撃する白血球がですね、この胎児と、母体のこの栄養のやり取りをするときにですね、うまいこと栄養だけ通して、胎児を、攻撃するですね、まあ、白血球などをですね、がですね、すり抜けないように細胞と細胞をくっつけちゃうと。これは要するに、レトロウイルスの得意技であるというところでですね、この胎盤を形成してこういう生き物がこう哺乳類としてやっていけるようになったのは実はウイルスによる、進化の影響でこうなってるんじゃないかっていう話なんですけども、でですね、まあ、最終的に著者は、ウイルスは、ものなのか生物なのか生きているのか死んでいるのかっていう話でですね、結局ウイルスは生きているっていう結論にどうやら至ったっぽいんですけど、すいません、途中ですね、心が折れました。はい。っていうところでですね、この本は、非常に例えも面白いし、こう取り出す一つ一つの事象が非常に面白いので、読み物としては面白いんだけど、全部を、読んで理解するには私の頭がちょっと、まあ、レトロだったかなというところでですね、今回は、全く今までこういうのは扱ったことはなかったですけど、ウイルスは生きている中屋敷仁さんの、作品を使ってちょっと理系な、チャレンジをしていました。ということで、わたらじはご意見ご感想をやってほしい作品を募集しております。わたらじのブログのコメント欄に記入いただいても大丈夫ですし、ツイッターのカズハセにアットツイートを送っていただく、もしくはハッシュタグわたらじ、わたはひらがな、らじはカタカナでつぶやいていただくと、地の果てまで、追っかけてリツイートいたしますので、何か、ご意見ご感想をお待ちしております。ということでですね、今回まあこういう本をやってみました。映画はですね、最近結構見たんですけども、新宿のですね、結構いい映画館があるということですね。最近ですね、ちょっと小規模な映画館をですね最近見つけまして、ここにですね立て続けに最近行ったんですけども、ハートビートっていうですね、アメリカの青春ダンスバイオリン映画、まあまあまあ面白かったです。これとですね、エル・クランだっけなっていうですね、拉致監禁商売をしている一家の話とですね、アルジェの戦い、これはですね、昔に後藤くんがいる時にやったですね、インターネットムービーデータベースのですね歴代にベスト に入ってたあのアルジェの戦いがですね、新宿の映画館でやったんですよ。でどうせだから見てみるかと思ったらですね、結構すごい映画でしたね。フランス統治下だった、アルジェリアの首都アルジェ、あそこでですね、まあ反乱因子がですね、いろんなテロをやっていくんですけど、それがどんどんどんどんエスカレートしてですね、本当に今のテロに通ずるですね、爆弾テロ、街中で爆弾テロをどんどんやっていくんですよ。最初、それに対してですね、一部の人たちがやってたことがどんどんどんどん規模がでかくなって、最終的にはまあ独立するまでに至るんですけども、それのですね、何にも知らないで見に行ったらですね、トークショーがついてたんですよ。で、誰が出てくるのかなと思ったら、井筒監督が出てきましたね。井筒監督が、本当に高校生の頃にロードショーをやってて、ちょっと、意識高い系だった学生だった井筒監督は見に行ったっていう話でしたね。その時の、時代背景とかと絡めてですね、語ってですね、面白いなと、パンフレットも買ったんで、まあちょっと、やってみてもいいかなと思うんですけども、井筒監督が語ったこと以上の方は全く語れそうにないからどうしようみたいな感じの、でちょっと二の足を踏んでるうちにこのウイルスは生きているを読んで、あ、これは面白いなというふうに思ったっていうところですね。まあもしかしたらそのアルジェの戦いをやるか、まあちょっと最近映画全然見てないんで、何しようかなというところで、まあ、悩みつつ、まあ、ご意見あったら何か、作品を教えてくださいなというところです。ということで、今後は未定ですが、何かあったら、更新していくと思いますんで、よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。